さて、今回は築地本願寺東久留米分院の開放、ともし火、2025年7月号を一緒に見ていきたいと思います。
はい。
季節の話題とか、仏壇にお参りする時の作法、あとは活動報告なんかもあって、短いんですけど、いろいろな情報が詰まってる感じですね。
ええ、こういう地域の寺院さんが出される開放って、その土地の空気感とか、あと、仏教が日々の暮らしにどう関わっているのか、そういうのが見えてきて興味深い資料ですよね。
ですよね。で、ここからまあ、あなたにとっても、おっと思えるような何か発見を探っていけたらなと。
ええ。表面的な情報だけじゃなくて、その背景にある考え方とか、価値観みたいなものにも、ちょっと注目していきたいですね。
まず、開放の冒頭は、今年の梅雨明けの話から入ってますね。西日本各地では観測史上最速で、近畿だと初めて6月に梅雨が明けたとありましたね。そういうニュース。関東も、まあ、空梅雨だったようで。ここで面白いのが、誰しも天気には一喜一憂するじゃないですか。
ええ、そうですね。
雨が降らないと、少しは降ってくれと文句を言って。降り続ければ、早く梅雨が明けてくれって思う。ここで、自分勝手さに気づかされるっていう風に書いてあるんです。
なるほど。天候っていう、自分ではどうにもならないことへの不満。それを、仏教で言うところの、自己中心性。つまり、自分にとって都合が良いか悪いか、それだけで物事を判断してしまう心と重ね合わせてるんですね。そして、そこから阿弥陀如来の救済へと話が展開していくのが、これも非常に興味深いなと思いました。自分中心の考えから離れられない。その迷いの中から、私たちを救い取るために、阿弥陀如来は現れてくださったっていう一文がありましてね。
なるほど。日常の本当に些細な心の動きが、実は仏教の根本的な教えにつながってるんだよということを示唆しているわけですね。天気の愚痴っていうすごく身近な話題から、そんな深い内省につながるんですね。ちょっとドキッとしますね。自己中心性って言葉。
ええ、そうですね。
じゃあ、同じように普段の習慣の中にも、私たちが気づいてない意味があるのかもしれないですね。次の話題は、お仏壇のお輪の話です。
仏壇のお輪のことですか？
はい。テレビドラマなんかだと、こう、お参りの時にチーユって鳴らすイメージがありますよね。
ええ、よく見ます。
でも、浄土真宗では違うと書いてあります。これはどういうことなんでしょう？
そうなんです。浄土真宗では、お輪はお勤め、つまりお経を読む時の始まりと終わり、それを知らせる合図として使うものなんだそうです。
ああ、合図なんですか。
そうなんです。神社の鈴みたいに、神様いらっしゃいますか？って呼び出すために鳴らすんじゃないんですよ。
へえ、それは知らなかったです。
ええ。作法にはそれぞれちゃんと意味があるっていう良い例ですよね。
その誤解について、主観さんが檀家さんの家で体験したエピソードも載ってますね。
ああ、ありましたね。
お家の方がお輪を鳴らしたので、今日はお家の方がお勤めしてくださるんですか？って声をかけたらすごく驚かれたと。しかも、え、お勤めってお坊さんの役目じゃ？って言われたみたいで。このエピソードって単に作法の違いだけじゃなくて何かを示唆してるように感じるんですが。
まさにそうだと思います。この驚きっていうのは多くの人がお勤めイコール僧侶がするものって考えている現状を表してるんでしょうね。 ですけど、浄土真宗では、僧侶だけじゃなくて、誰もが日常的にお経に親しんで、自らもお勤めすることを勧められているんですね。
え？そうなんですか。
ええ。開法にも、お勤め勉強会が開催されてるってありますけど、まさにそのための取り組みだと思いますよ。
なるほど。
形だけ覚えるんじゃなくて、日常の生活の中で実践して、教えを身近に感じてください、と。それから、繰り返し唱えることで自然と身につくとも書かれてます。
なるほど。日常での実践ですか。開法には、他にも、年間行事の案内とか、お寺の維持に関わる法参会費納入のお願いとか、あとは新本堂建立30周年を記念して、法参会から胡蝶蘭が寄贈されましたみたいな、ちょっと微笑ましい報告もあったりして、お寺が地域の中で、こう、生き生きと活動してる様子が伝わってきますね。法話会の報告なんかもあって、学びの場でもあるんですね。
ええ。宗教的な儀式とか、教えを伝えるだけじゃなくて、人が集まって、互いに支え合い、共に学ぶ。そういう、コミュニティとしての役割も担ってるってことが、この開法からもよくわかります。季節の話題から始まって、自己反省。それから日常の作法の意味。そして地域とのつながり。実に多層的な内容でした。
本当ですね。こうして、一つの開法を通して、季節感、日常の作法、共同体の営み、そういういろいろな要素が仏教的な視点と結びついているのが見えてきました。
さて、ここであなたに一つ問いかけてみたいと思うんです。あなたが普段何気なく行っている習慣とか、あるいは目にしている物事、その背景には一体どんな意味とか歴史、あるいは思いみたいなものが隠されているんでしょうか。ちょっと立ち止まって、身の回りの当たり前を見つめ直してみると、何か思わぬ発見があるかもしれませんよ。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。次回もお楽しみに。